で、ちょっと補足しておくと、光と闇っていう部分。例えばね、今回のアンケートでたくさんあった意見として、今の自分がとか、こんな自分がとか、自分をね、卑下するようなことを結構理由にしてできるかどうかわからないって言ってる人がね、すごく多かったっていうか、もう全員そうだったんだよね。できるかどうかわからないって言ってる人は全員、こんな自分で、今の自分で、っていう気持ちがすごくあってね。で、こんな自分でっていうのは、これは実は闇の部分なんだよ。じゃあなぜそう思うのかっていうとこなんだよ。何のコンプレックスがあって、どんな失敗体験があって、そういう気持ちになってるのかっていうところを掘り下げていくと、その人の中の闇っていうとちょっと語弊があるかもしれないけど、まあダークサイドが見えてくるんだよね。そう。ある種の闇があるわけ、そこには。だけど、これちょっと考え方変えてほしいんだけど、これ聞いてる人がね、あなたがね、自分をそんな風に見てるっていうことは、たくさんの人が同じように、あなたと同じように感じてるってことなんだよ。これわかるかな？ショーは、例えばどんな闇を持ってたっていうとちょっと質問として難しいけど、じゃあどんなコンプレックス持ってた？
そうですね、コンプレックスですか。
お前よく見返し、とにかく見返してやりたかったって言ってたよね。
ああ、これは多分ダークサイドの部分だと思います。認められたいから来るのが多分ダークサイドかなって。
ということは認められてこなかったってことじゃん。
はい。
すごい劣等感の中で日々生活してきたわけじゃん。兄弟は優秀だよね。
はい。
両親も優秀だよね。
はい。
でも自分だけ優秀じゃないよね。
はい。
って恐らく俺はお前から聞いたんだけど。すごい劣等感があって、それがコンプレックスになって、まあいじめられてたって経験もあったかもしれないし、それはダークサイドの部分じゃん。だけど、お前がそんな風な人生を生きてきたってことは、そんな風に感じてたってことは、同じように苦しんでる人たちがたくさんいるっていうことじゃん、それは。そこにお前が提供できる価値が宿ってるってことに、どっかで気づいたわけよ。
そうですね。
純はどうかな？
コンプレックスですか。
そう。
そうですね。
俺が覚えてるのは、
はい。
普通すぎるのがコンプレックスだったみたいなことを言ってた記憶があるんだけど。
そうですね。僕、まあ、幼い頃から、僕の周りには結構リーダータイプの人が多くて、で、まあ、そういう友達ですね。まあ、親友とかに憧れて、密かに憧れて、まあ、ずっと育ってきてる節があって、まあ、なんていうんですかね、そこに、まあ、自分はそうじゃない、みたいな、まあ、自分は持ってない、人間なんだ、みたいなことと思ってきてたかもしれないですね。
なるほどね。
はい。
そっかそっか。あと、仕事を始めて、あまり社会と接点がなかったみたいな、なんか人間関係がほぼない職場だったから、
そうですね。
コミュニケーションの部分にすごく、こう、弱点を持ってたっていうか、弱点意識を持ってたって、苦手意識があったって話だ
そう
よ
で
ね。
すね。なんか、まあ、ざっくり言うと工場勤務みたいな感じなので、まあ、物と向き合う仕事だったんですね。だから、まあ、人の気持ちに触れるっていうこととか、相手の気持ちを深く考えるとか、そういう作業が仕事の中でほとんどないんですよ。で、まあ、それをまあ専門学校行って、その後ずっとそのままだったので、いわゆるこう一般の企業みたいなところで、まあ、研修とかもあると思うんですけど、そういうものを一切踏まえてなくて、自分の成長にものすごく不安と恐怖を感じましたね。
なるほどね。
このまま大人になって大丈夫なのかみたいな。
そういう人ってさ、同じような境遇の人って世の中に多いと思う？少ないと思う？
いると思いますね。
いるってことに気づいて、気づいた瞬間、じゃあ自分が提供できる価値がそこにあるなってことにも気づけるじゃん。多分、二人は、その気づいた部分を、気づいた部分でビジネスをしてるはずなんだよ。気づけるから、人は自分と同じ悩みを持ってるんだ。じゃあ自分が、 まずその悩みを解決して、あるいは解決策をどっから探してきて彼らに提供すれば、それはすごく喜んでくれるんじゃないかっていうことに気づくわけじゃん。
うん、
うん、だからこれをある意味でのチャンスと捉えられるかどうかなんだよね。
うん、
うん、で、コンプレックスが一つ闇だとするんであれば、でそのコンプレックスを解消したい、解消した先にある自分の未来はこんな未来だ、こんな輝いてるんだ、そして同じような悩みを持ってる人が必ずいると、うん、で彼らにもその悩みを解決するためのね、その道筋を提供したい、提供できるんだ、それをビジネスにできるんだって気づく部分が多分光だと思うんだよね。
うん、
そうこれがね、闇と光がうまく調和してる状態の一つだと俺思ってて、そう俺に関してもよく言うんだけど、喫音者で、まあ俺の話を聞く人はね、そんな風には全然見えないって言うんだけど、今も普通に喫音です。これはコントロールしながら喋ってます。だから普通の人が普通に喋ってるような感覚で俺は今喋ってない。うん、でこうやって喋ってる間も、あ出にくいなって思うことはね、割とかなりの頻度であって、別 の, その言いやすいこと、あこれ喫音知らない人は調べてほしいんだけど、勝手にね、そう言いやすい言葉に言い換えたりとかっていうことをもう長年の経験からね、瞬時にできるようになってるから、それで普通に喋れてるように感じるだけなんだけど、まあ、喫音っていうものがあってね、で当時はものすごくこれコンプレックスというか、かなりの生きていく上での障壁だったわけよ。そうでそれがあったからコミュニケーション苦手意識感じてたし、もっと派手な人生をね若い頃から送りたかった、そういう気持ちはあった、目立ちたかったけど、でもこれが枷になってできなかったっていうね。だから俺のね、俺も結構やっぱコンプレックスはあって、あ思ってたより普通すぎる人生をたどってきたなっていうのが結構コンプレックスで、だから例えばさ、若い頃はすごくなんか悪くて、でも大人になってその自分の才能に気づいて世の中ので活躍するようになってみたいな武勇伝があるじゃん。
はい、
俺あの武勇伝すごい嫌いなんだよね。嫌いっていうか多分憧れがあったから、
うん、
うん、そこに多分コンプレックスがあったんだよ、うん、まあ、だから俺学歴ないんだけど、ほぼ中卒みたいな感じなんだけど、それがちょっと尖ってるなって感じる部分があって、だから大卒っていうね、中途半端に大卒なんか言うよりも、ほぼ中卒ですって言った方が俺のキャラは引き立つと思ってるから言ってる部分が実際今あるんだけど、それもやっぱりコンプレックスの裏返しだったりするじゃん、
うん、そうですね。
そうだからそういう気持ちを持って生きてる人ってかなり多いわけよ世の中にね。それに気づけたから、気づけたってことは同情できる、共感できるってことじゃん。だそこにはね、ものすごいチャンスがね、あるわけ。無数にコンテンツを生み出すネタがそこにあるんだよ、うん、自分の闇が分かるから相手が持ってる闇も分かるわけじゃん。っていうことは相手にとって価値の高いコンテンツを作ることができるし、アンチなんてできないよ、うん、下手にね、下手打って。そうだからこの光と闇、ライトサイドダークサイドっていうのは、このミクスチャーっていうのはすごいキーワードになってくるっていうふうに思ってます。ちょっとこの説明が長くなったんだけど、まあサブコンセプトというかね、まあ俺がイメージしてるこのスクールの全体像としては、まあこれから1年、最低1年からだいたい2年ぐらいの間に、独立起業をしたいと、そこに焦点をまあ絞ってるというか、うん、漠然とでもいいから独立起業したいな、脱サラしたいな、会社辞めたいなっていうふうに、まあ、思ってる人をかなり意識してる、まあ、もちろん今会社やられてる人もいるかもしれないし、本業があってね、でも、まあ、副収入というか、ライフワークというか、そういう意味で ICB も取り入れていきたいなと思ってる人もいるかもしれないし、もうずっと専業主婦っていう人もたくさんいると思うし、ただ、まあ、みんなに向けてね、1年から2年ぐらいの間で土台を作って、まあ1年以内ぐらいにそのしっかりとしたちゃんとした土台は作って、だいたい2年ぐらいの間で、自立できるようになってもらったらいいなというふうに思ってます。でそのための作業、下地作りっていうのをこの1年間のスクールを通してね、やっていくっていうことです、 1年とか悠長なことを言ってられないよって思う人もいるかもしれないけど、1年あっという間に過ぎるからね。
うん、
うん、これ聞いてる人に言いたいんだよね、聞きたいんだよね。1年ってあっという間でしょって。もう2018年の何月だ、9月ですよ。2017年の9月は去年の話、もう1年経ってんだよ。その1年何がありましたかって話で、あっという間に過ぎるから、だからどうせ過ぎる1年なら、その1年間を、これからの1年間を、今後の一生を決める1年間と据えて頑張って取り組んでいきましょうよって話で、1年あったら土台は絶対できるから、うん、ということで1年間運営していきたいと思います。でまあ細かい話はね、いろいろあるんだよね。どういうサービスを提供していくかっていう部分、うん、でこれもちょっとここで軽くね触れていきたいなと思ってるんだけど、そうだな、うん、まあ目指すは月収50万円、売上50万円だ、まあ利益として残るのは40万かもしれないし45万かもしれないけど、だいたいそのぐらいの収入を得れるようになると、うん、この収入があれば多分会社とか辞めれると思うんだよね。時間もたくさん作れると思うんだよね、うん、まずはこのレベルのアングラ帝国作りを目指していきましょうと、1年で。で無駄なことはもう一切やらない、うん、もうこれを、この仕組みを、月収50万円稼ぐためのアングラ帝国を作るために必要なことだけを集中して教えていきます。で、まあ、コピーライティング的に言うと最短の道を用意しますっていうべきなのかな、わかんないけどね、うん、そう。ただ分かってほしいのは、世の中に今ね SNS スターみたいな人たちがいるじゃん。インスタグラマーとか人気ブロガーとかね、うん、そういう人たちみたいに、うん、キラキラした存在にはなれないかもしれないし、いや無駄なこと一切やらないっつったから、そう、そこに俺は言及していかないからね。でそういうキラキラした存在になることはないでしょう、このあの俺が教えるスクールで。だけどアングラ帝国の長になることはできますと。いや、あ、自分は SNS スターになりたいんだ、インスタグラマーとしてなんかキラキラさせて、インスタ映えする写真で埋め尽くしたいんだっていう人はちょっと向いてないかもしれない。まあいないと思うけどね、あんまり。そうで、提供するサービスとしてはですね、まあ何はともあれ、知識、ノウハウっていうのが絶対に必要になってくるから、これはもうすべて、講座形式で作って、都度提供していきます。もうマーケティングの話、アクセスアップの話、コンセプトメイキング、ニッチの決め方とかね、なんだろうな、ランディングページの作り方、最強のステップメールの作り方とかね、こういうものを事細かく説明していきます。そう、メルマガのノウハウとか LINE アットのね事細かいノウハウとかね、そういうものを全て教材として講座として解説していきます。ブランディングの仕方も教えますし、ライティングも教えるし、コンテンツの作り方ね、全て、教えます。で、ただ1年間通して1年でちょっとずつノウハウを小出しにしていきますよっていう感じではなくて、それはかなり悠長だと思うから、このノウハウに関してはできればね半年ぐらいの間で全て完成させて、届けていきたいなというふうに思ってる。でその届けていく順番は俺が考える、取り組んでる人にとって最適な順番で渡していくから、実践しながらっていうことになっていくと思うけど、うん、知識の譲渡、知識を渡すのはだいたい半年以内ぐらいを目指してます。で、2番目のサービスとして、実況中継をねしていこうかと思っていて、というのも、俺自身がね自分のやっぱビジネスっていうのがまだ 100% ではなくて、いろんな仕組みをこれまで作ってきたけど、まだまだ全然手を加えれてない部分があるし、忙しさとかにかまけてね、まあ、単純に言うとサボっててやってない部分があるし、もっとステップメールを強化したいし、ステップメールも実は作り変えたいし、これまでに企画をやってきて溜まってきたコンテンツが実際たくさんあって、それは一般公開できてないからね。でそういうのも全てステップメール化してコンテンツ化して、作っていきたいというふうに思っていて、 そう。あとはランディングページなんかも全て、最新バージョンにしたいし、そのあとは広告っていうのもこれからどんどん打ってね、まあ Facebook 広告をはじめ Twitter 広告なんかも今熱いらしいし、Instagram 広告とかね、いろんな広告あるけど、そういうものも俺自身が使って自分のビジネスを拡大させていくためにね、やっていこうと思ってる。あとはスキルシェアリングなんていうのもたくさんあるけど、そういうものもね、あの有効活用していきたいなというふうに思ってるし、そうで、俺自身のビジネスの構築をリアルタイムで実況しながらそれをシェアしていくっていうことをサービスの一つとしてやっていきます。これはどうだろう、かなりみんな聞きたいことなんじゃないかな、価値が高いことなんじゃないかな、うん、あとはさ、まあ技術的なサポートとかはさ、順にしてもらおうと思ってるし、俺ワードプレスとか分かんないから実は、
はい、
うん、そういうものに関しても順にお願いしたいと思ってるし、あとブログでね、やっぱりアクセスアップしたいっていう人もいると思うんだよね。そういう人のためにあのブログのノウハウっていうのも順の方に、順の方が持ってるから、あ、そういうのを提供していきたいなというふうに思ってます。で、うち最近やってるじゃん、温度メディアブログね、
はい、
うん、ここに来てアクセス伸びてきたよね。
そうですね、
うん、やっと毎日リストが入ってくるような状況になったよね、
うん、
うん、しかもテーマは、まあ、自己啓発だからね、
うん、
目標達成とかかなりライバルが強いところで入っていってしまったじゃん、
はい、
うん、にもかかわらずアクセスはかなり伸びて、今どのぐらいになってるのかな、
今45,000ぐらいですかね、
うん、
PV で言うと
PV で月45,000、ほうほうほう、もうなんか10万いきそうだよね、このままこの勢いでいけば、
ちょこちょこやれば上がっていくんじゃないかなと、
うん、うん、オッケーオッケー、そういう結構ライバルが強くて厳しい分野でも、ブログでね、それだけの現時点での成果を上げてるから、そのノウハウは提供できます、うん、あとショー自身もこれからどんどん作っていくわけじゃん、自分のビジネスを、
はい、
うん、でその中で新しく LP を作ることもあると思うし、ステップメールも作るだろうし、
はい、
商品も今作ってる商品あるじゃん、
はい、
うん、そういうものをね、俺と一緒になんか実況というかシェアしていってくれたら、それは何より、そう、見てくれてる人の参考になるだろうし、まあ、自分自身のアウトプットにもなるよね、
はい、
うん、そう、そういう実況っていうところをサービスの一つとして考えてます。で、3つ目なんだけど、これはやっぱりあのグループを作らなきゃいけないと思ってるから、オンラインサロンっていう形で、まあ、これはもう通常通り、Facebook のグループ機能を使って、そこで好き勝手に交流ができるようなね、参加者同士の交流ができるような、そんな場を作ろうと思います。インナーサークルだから、そこが多分なんかインナーサークルっぽい雰囲気になるんじゃないかなというふうに思ってるんだけど、うん、まあ、そこでね、実況したりとか、あ、いろいろタイムリーな事例を紹介したりとか、 あるいは相談に乗ったりとかね、質問に答えたりとか、うん、お互いね、そう、参加者同士が交流する場ってのを作るつもりです。で、最後にあのやっぱり、ね、リアルで顔を合わせる場っていうのを設けようというふうにも思っていて、これ最後までどうしようかなと思ってたけど、まあやっぱり必要かなと、必要な人にとっては必要かなと思ったので、1年間っていう期間なので、年間で4回そういう場を設けようかなというふうに思ってます。うん。まあ、3ヶ月に1回ってことになるのかな。うん。まだ日付とかはね、これからもちろん決めていくんだけども、年4回実際に顔を合わせて、まあ、会議室かどうかをね、広い部屋を取って、そこで勉強会、一人一人の悩みとか、に答えてあげられる、そんな場を作りたいなというふうに思ってます。まあ、もちろん懇親会とかでね、いろいろ交流もしたいと思ってるし。今考えてるのは、この4つです、うん、っていうことで、スクールをね、近々募集するので、待ってましたという人は、もうちょっと待っていてほしいし、なんだよと、このままずっと無料で教え続けてくれるんじゃないのかと、なんて思っちゃう人はちょっとまだこのステージでは、言い方失礼だけど、 ICB で結果を出すみたいなステージはないのかなと俺個人的にはね思うから、まあそういう人は無理して参加しなくても結構ですという話になってきます。 っていうところで、ここまでで何か質問とかはありませんか？
僕は大丈夫です。
大丈夫 ?OK。
はい、大丈夫です。
OK です。
はい。
はい。ではですね、ちょっと長くなってしまいましたけど、かなり大事な話をしました。で、スクールの話もね、聞いてる人にとっては、まあ、重要な話になってくると思うので、また次の連絡を待っていてほしいなというふうに思います。ではでは終わりにしたいと思います。ありがとうございました。